強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに改善コンシェルジュの石井澄江さんにお越しいただいております。石井さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、トヨタさんでもう一つキーポイントになっている改善という言葉についてお伺いしたいんですが、改善は漢字の改善とカタカナの改善があると聞いてまして、2つの違いからまず教えていただければと思います。
はい、改善っていうのは、世界に広がってるのはローマ字で改善と書いて、日本ではカタカナで改善というふうに定義をしています。そしてごっちゃになりがちなんですが、漢字の改善っていうこと、そしてもう一つ実はありまして、近い言葉で改良という言葉、この3つの違いを少しお話ししたいと思います。まず改善の漢字の改善から説明しますね。これは字のごとく、今何か問題があるものを改革をして良くをする、つまり問題解決の意味のもので、この改善というものを定義をしています。そしてカタカナの改善っていうのは、今が問題があるとかないとか関係なく、今よりさらに良くをするという意味で使っています。そしてこれに適切な英語の表記がないものですから、そのままローマ字表記になって、カタカナで改善、ローマ字で改善という形で定義をしています。そしてさっきお伝えした似たような言葉で改良、これはトヨタではお金をかけて改善をしていくものを改良と定義をしていました。なのでトヨタさんはお金があるからできるよねというのは、私たちの意味ではここの改良ということです。バージョンアップをしたり、何か新しい設備に入れ替えたり、オートメーションにしたり、外注にしたりっていうようなことのお金をかけることを改良、つまり改善、カタカナの改善の定義は、今よりさらに良くする、そこに知恵をつけて今よりブラッシュアップしていくという意味で定義をしています。
はい、トヨタさんでは改善というカタカナの改善という言葉があって、それは工夫をして今より良い状態にしていくってことが改善、いわゆるカタカナの改善っていうことなんですけれども、前回お話しいただいた前工程は神様、後工程はお客様っていう時に、やはりそのより工夫をして仕事をバトンタッチするっていうのも改善の一つということなんでしょうか。
そうですね、看板方式でもそうですし、前工程後工程、次の人が作業がしやすいように工夫をしていく、ここにはいちいちお金をかけなくてもできることだと思うんですね。少しでも相手がやりやすいように工夫をしていく、これがまさに改善ですね。
はい、だからトヨタさんの製品が強いっていうのはカタカナの改善の積み重ねでもあるということですよね。
はい、そうです。どんなことでも今の一番英知を使ってもやったものであっても、あと数日、もしかしたら1ヶ月後に新しい素材ができるかもしれないし、新しい何か仕組みができるかもしれない。ですので今現時点では一番最適な最善策かもしれませんが、その後になったらもうその技術は古いものになってしまいます。ですのでどんどんバージョンアップしていく、知恵をつけていくっていうのが改善なんだと思います。
はい、なぜこのトヨタさんだけっていうことになっちゃうんですけども、改善ってどんな会社でも大切だって認識してると思うんですけども、どうしてトヨタさんだけこの改善にこだわってる結果になってしまったんでしょうか。
おそらくですね、日本人が本当は得意なことだったはずなんですね。中国だとか欧米からいろんなものが入ってきて、そこにカスタマイズをしてまた外に輸出していくっていうのが、どちらかというと日本人は得意だったのかなと思うんですが、これは私の単なる思い込みかもしれませんが、愛知県豊田市というかなりど田舎にあるんですね。なのでちょっとこう外圧というかっていうところからもちょっとこう離され、よく戸様だみたいな言い方はされたんですが、ちょっ と偏見かもしれませんが、そこの地域だけにガラパゴス化したような、自分たちの中で改善をずっと続けてったっていうのはもしかしたらあるのかなっていう気がします。
はい、で石井さんはトヨタは世界一の中小企業って本に書いているんですけど、精神的には中小企業ということなんですか？
そうですね、なんかイメージは大企業だろうと。で特に愛知県の豊田市の工場見学されると皆さんびっくりするんですが、こんなに人が介在して自動車作ってるのっていうのによく驚かれるんですが、あまりオートメーション化されてないです。かなり人の手が入ってやっています。私が現場にいた時は塗装工場の中塗り検査というところにいたんですが、手のひらで薄い白いドライバーズさんがつけるような手袋を左手にはめて、右側に紙やすりみたいなものを持ち、手のひらで全部ボディを触ります。そして塗装の塊がないかどうかを確認して、右手の紙やすりで削って、ここは削りましたよって印をつけて次の工程に回します。ですのでかなり手作業な作り方をしています。まだまだロボットではなく手のひらの感覚のが正確なので、なのでそんなこと一つにおいてもかなり手作りで作っているっていうところあります。そしてルーチン化できるものは、まあ、自動化していくことも当然ありますが、お金をかけないで自分たちでものを作り込むっていう精神と、あとやり方っていうのも私が考える中小企業っていうような定義に近いんじゃないかなと思っています。
はい、でこれも意外なんですけれども、トヨタさんが多くの失敗を繰り返していて、だから失敗があるから改善志向が生まれたっていうことなんですけども、なんかトヨタさんっていうとね、もう成功ばっかりしてるように思えたんですけど、やはり失敗もたくさんあったということなんですね。
はい、失敗ありすぎの会社ですね。まあ、一つ事例を言いますと、もう20年以上前の時ですけど、円が74円とか73円とかなった時があったんですね。であの時に当時の社長から、これの純利益いくらか知ってるかと言われたんですね。マーク2クラス、まあセダン系ですね、200万円としましょう。200万円の車を売って純利益いくらだと思いますか？
50万円ぐらいです
ってイメージありますよね。その時2万だったんですね。っていうことは200万以下の車は全部赤ですね。売れ筋は100万円台の車ですから、こんな会社どこにあるかというふうにもう怒られました。ちょっと危機意識がなさすぎるんではないかと、ものすごい緊張感走りまして、そこから組織からいろいろ変わりました。技術部とか事務方の経理っていうのは当然部署は分かれてたんですが、その時にもう全部組織から変え、その車の車種の担当経理みたいに、車の車種ごと横串のチームが全部できて、それでそこにヘッドができて、トータルで物を見るとっていう考え方に組織が変わりました。なので危機から生まれた組織編成であったり、危機から生まれた改善であったりっていうのは、もう常にトヨタの歴史は失敗の連続、失敗から改善が生まれてきたといった感じでしょうか。
はい、でこれも石井さんが本に書いておられるんですけど、仕事を点ではなくて連続する線として取り組むことで、滞らせているのは何かを意識しましょう。改善して効率化を図る、段取りを良くしてミスムラをなくす、素早く問題を解決するといった知恵や工夫はこの立ち位置を意識することから生まれるというふうに書いてあるんですけれども、こういった先ほど石井さんが横串を刺すということをおっしゃったんですが、はい、その全体を見て改善をしていくっていうことが石井さんが失敗事例としてお話しいただいたんですけれども、
はい、
そういったことでですね、仕事に各メンバーが責任感を持って周りの人に関心を持つことで仕事の質やスピードを高めていくことが大切だっていうことが石井さんの失敗事例から学んだということですよね。
そうですね、まあ、連続するとかトータルで俯瞰する人を必ず置くっていうことは、作業でも仕事でも誰しも煮詰まる時もあるし、溜めてしまうことってあるんですよね。なのでそれを見てる人が実は非常に大事で、責任感がある人ほど手に止めてしまうことっていうのは結構あるんです。なので最適化平準化っていうことができるように、こう全体を見通す人、見通す役割の人っていうものを作ることで、できないことをサポートすることもあるし、滞ってるところを他の人に回すこともあるしっていうことが、最適化することで生産性をアップするんではないかなっていうふうに思います。
はい、でもう一つのポイントなんですけど、
はい、
まあ、あの車は部品が3万点で作られているということは、 改善のポイントもたくさんあるっていうことですよね。
そうですね。
極端に言えば3万個以上改善点があると。
そうですね、はい、本当に部品の数だけで言えばもう車種によってもっと多いものもあれば、もっと少ないものももちろんあるんですが、トヨタの中でやってた研修の一つでトヨタ生産方式の研修っていうのがあるんですね。それが現場で改善はもちろんどんどんどんどん進めていきます。なんですけど事務方というか技術員だとか事務員のメンバーがその研修に参加するとどうなるかっていうと、まあ、1ヶ月ぐらいの研修の時間がありまして、徹底的に与えられた部署を今度は事務方のメンバーの視点でさらに改善を見つけて提案をしなくちゃいけないんですね。でもう何十年もやってますから現場の方は徹底して改善は進んでいるんです。でも生産方式の研修ではそれ以上に何か現場に役立つ生産男性であったりやり方であったりっていうものを見出さなくちゃいけないので、お互いにこうチェック機能が働いてさらにブラッシュアップをするという、受ける本人としては大変なんですけど、そういうちょっとこう内部でチェックしながら改善を推進していくっていうような研修を行っていました。
はい、実はもう一つのポイントなんですけど、トヨタさんは改善が一つのポイントなんですけれども、その改善を通して人づくりをしてるっていうところもポイントなのかなと思いますので。
そうですね、は
い、次回それをお伺いさせていただければと思います。
はい、わかりました。
C さん今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。